エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
長らく皆様に親しんでいただきましたトンコレラですけども、
おー、
名前が豚熱に変わるということらしいですね。
はい、そうですか。
はい。なんかいきなりラーメン屋の注文みたいになってますけども。
そうだよね、
豚厚一つみたいな感じで、ね。うん、
やっぱトーンはちょっと食べるものに、トントロとかさ。
ああ、そうですね。
関係するのでやめてくれっていう。
あと、トンコレラって言ってるけど、コレラじゃないからねっていう。そこが一番大事なとこですよね。まあ、ビッグフィーバーということで。
ああ。
はい。最近いかがお過ごしですか？
はい。最近ですね、調剤薬局に行く機会があったんですけど。
ああ、風邪ひいてますからね。
うん、まあ、いろいろ薬はもらってますからね。
はい。
調剤薬局ってさ、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、どこの薬局に行っても、ま、同じなわけですよ。もらえる薬も、価格もね、多分金額も一緒のはずなんですよね。
決まってますからね。
となると、まあ、それゆえ競争がある場合には、なんかこう、お茶サービスとか、なんかこう、あるんですよ。なんかそういうので、ちょっとこう、差別化を図ろうっていう、まあ、ね、おじいさんおばあさんとかだったら、なんか、お茶うまい方に行くみたいな、なんかそういうの多分あるんだと思うんですよ、その日。日々行くからこっちの方がお茶うまいとかあんのかもしれないですけど。うん、
甘味どころですよね。
うん。でもこれ、よりこのね、無料サービスみたいなのが過激化すると、
うん、
まあ、行くところは一つしかないなと思っていて、
ほう、
やはりエロい方向に行くんじゃないかと。何やら、露出度の高い薬剤師さんがいるよ、みたいな。
そう、みんな裸エプロンだぞっていう。
白衣。
白衣が。
これはね、危ないなと思ってるんですよ。
薬の棚がやけに高いなと。
なぜか空気が出たりしますね。すごい、常夏な感じになってるとかね。
そうね。
うん。
うん。ビキニ薬局ですよね。
そうそうそうそう。
ありそうですけどね、名前だけなら。
日本以外にはある気がするんだよね。
ああ。だって、ほら、ロードサイドのビキニコーヒーとかあるじゃないですか。
ああ、それの流れで。
流れで。
系列かなと思って。
ビキニメディシンが。
なかなかね、巷にも薬剤師ものってのは見たことないですからね、私も。怖
い。看護師ものでもギリギリですからね、最近は。ニッチですよ、相当。
薬剤師かっていう。
どっから入るんだろうね、プレイにね。
まあ、やっぱりし、薬が効かないみたいなことじゃないですか、ね。もしくはやっぱ塗り薬系かな。
ああ。
うん。
どうやって塗ってほしいっていうね。
背中が届かないんだと。
なるほどね。
一人暮らしなんじゃわしはと。これは考えられますよね。
そうね。
まあでも、ちょっとね、だから、どこまでセーフかみたいなのを試した人はいないから、まあお茶とかさ、
うん、
ちょっとこう小刻みに探ってるんだと思いますけど。
はいはい。
なんかこういうの日本以外の、例えば中国とかだと過激化しそうですよね、一気にね。
ああ、お葬式にストリッパー呼ぶみたいな話ですもんね。
歯止めが効かない感じがするんでね。
そう、いくつくとこまで行きそうですよね、確かにね。うん、
ちょっとね、まあ、日本でも、ちょっとはね、トライする、あってもいいんじゃないかなと思いましたけどね。まあ、
一番手っ取り早いのは多分、コンビニ化するっていうか。
まあ、他のものも置いてるよ、便利だよ、とか。
そうそう。で、あとは24時間になるとか。
ああ、まあ、それはあって叱るべきですよね。
うん。
そこで勝負してもらいたいよね。
ですかね。
うん。
そうじゃなかったらもう、なんていうのかな。地方のデパートのフードコートみたいになってくんじゃない？
いや、そうそう、そんなことはありえますよ。
大学病院のロビーの代わりですよね。
ああ、
うん。老人の溜まり場みたいになってくんじゃないですか。
なってくるね。
まだ私もたまに薬局行きますけど、
はい、
正直全く選んでないですからね。いつも同じとこ行ってるだけですから。
ほら、そこなんですよ。そこが掘り起こし需要なわけですよ。
だって、別のとこ行こうって思わないですもん。
でも、美人すぎるがいたらちょっと、まあ、一緒だから行くかってなりません？例えば。
そうよね。私はあんまそれ信用できないんですよね。顔でボーナスもらいすぎてる人はちょっと不安なんですよね。
かなり、あれですね、分量測ったりするのは雑っていうね。
の可能性が若干否定できない気がしてくる。もうこれは完全に偏見ですけど。うん。
君は大雑把でも大丈夫みたいな
ね。なんかね、お目こぼしがあるんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。こぼしちゃったみたいな。
そうそうそう。 まあ、ないとは思いますけどね。だってまあ、お薬手帳さえあれば、どこでも同じサービスは受けられるわけですからね。
そうですよ。だからより過激なサービスがあったら、つい行ってしまう。思うんですけど、
ね。今ならバイアグラがセットでみたいなね。
それは裏口で売るんでしょう、多分、
ね。ボーナスチャンスみたいなね。
ルーレットが回せますみたいな。
当たりが出たらみたいなことだよね。
うん、過激化してるね。
3日分余計にもらえるぐらいのね。
それ薬によっちゃだいぶ危ないでしょ、
ね。危ないですよね。オーバードーズですもんね。まあ、それよりもほら、だってあれ、薬機法で決まってるでしょ、いろいろね。
いや、そうでしょ。
だから、逸脱したことはできないから余計なサービスばっかりになってるわけです
よ。まあ、多分、白衣の丈とかまでは記載されてないでしょうからね。
まあ、それはね、別に。
唯一。うん。
だってほら、テニスみたいにユニフォームが決まってるわけじゃないからね。
テニスウェアでやっていただいてもいいですよね。動きやすい。
安直だね。ウィンブルドンは例えに出しただけなんですけど。
いやいや、コスプレ薬局っていう、ね。
別にそれはいいですよ、うん。清潔感とかとトレードオフですけど。
まあ、白いしいいでしょ、テニスなの。スポーティーな薬局です。
ああ。あ、でも、スポーツ系に特化するみたいなのはありだよね。
うん、うん。それはいいんじゃないですか。
あ、ほら、なんか成人病に特化してみたりとか。小児病に特化してみたりとかもありでしょ。
まあ特化はあっていいですよね。
ね、うちは得意ですっていう。
なんか膝痛い人だけ来ちゃうね。テニス肘の人ばっか来るみたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは@ラジオ組体操、ハッシュタグは#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月20日、NHK。刑務所から75人が集団脱獄。
うん。
南米パラグアイの刑務所で服役していたブラジルの犯罪組織のメンバーなど75人の受刑者が集団で脱走しました。刑務所内から穴を掘って逃げたと見られていて、地元の当局が行方を追っています。刑務所内では敷地の外につながる人が入れる大きさの穴と掘り出した土を入れたと見られる土嚢が200個ほど見つかっています。また、逃げおおせた75人に続いて受刑者1人がこの穴を通じて逃げようとしたところを拘束されたということです。
うん、
脱獄した75人の多くは薬物や武器の密輸を行うブラジル最大の犯罪組織のメンバーだったということで、ブラジルに逃れた可能性が高いと見られています。
うん、
大脱走ですよね。
すごいね。
どっかにマックイーンがいるんじゃないかっていう。
スプーンで掘ったのかな。
スプーンですよね。うん、暇な時はボールを投げてたでしょうね。うん、壁に向かってね。で、でん、で、で、で、で、で、で、そんな牧歌的な雰囲気でもないですけどね。
これはでもすごいね。
すごいですよね。
75人。
だからもう組一つ抜けたみたいなこと
です。そうだよね。いやでもさ、穴を例え掘れたとしても、
うん、
ねえ、いきなりその人数いなくなりゃさっていう気がするよね。わかるでしょうっていう、ね。
中で相当にプロジェクトがきちんと、マネージメントされていたってことですよね。
そうだろうね。多分看守の目を盗むためのストリッパーとかもいたでしょうね。なぜか面会に来たストリッパーみたいなのがいるんですよね。
おい、みんな見に来いよ。
そう
すげえの来てるぜ。
そういうのがダマあったでしょうね。
そうね。呼ぶのはブロンソンですよね、きっとね。
それ
は
ね。そうだね。
ちょびひげですよね。
いや、これは映画にちょっとしてもらいたいですね。
シャレになんない奴らなんだとは思うんですけどね。実際にはね。
パラグアイで、ブラジルに逃げたと。
逃げたんですよ。
すごいね。一人でも出遅れてる奴がいるよね。
そうなんで、追っかけて行こうと思ったらね。うん。役得を狙っただけなのかな。たまたま空いてるぜっていう。
ああ、なんだここはっていう。
おこぼれに預かろうとしたチンピラですかね。
でもさ、土だけじゃないと思うんだけどね。
ねえ、そんな昔ながらのってことはないよね。
重機の類がいるんでしょう、多分。
本当は必要だよね。穴掘ったとしか書いてないからね。
実際はだから外から掘ってる、その、組のものがさ。
そうだね。
協力しててさ、と しか思えないけどね。
まあ、それにしても多分、刑務所の設計図が漏れてるわけですからね。うん。大問題ですわ。
かなり内部の人が買収されてる
よね。ぐずぐずですよね。
うん。
うん。だから捕まんならパラグアイがおすすめってことですよね。
まあ、これ日本ではないでしょうね、多分ね。
網走刑務所とかからね。
おそらくなんかコンクリのそのあれを超えらんない気がするけどね。
そうだよね。鉄筋もいっぱい入ってるだろうしね。
うん、土んとこいけない気がするんだよね。
土だけのところあるといいね。
まあこれあれじゃないですか。その、
はい。
牢自体も竹となんか木の皮でやってるタイプ。ジャングルにあるやつじゃないですか。ある。
カゴだよね。
うん、そう。
1月20日、神奈川新聞。トイレの配管が盗まれる。
お？
神奈川県相模原市は20日、同市にある串川グラウンドのトイレの配管パイプが盗難されたと発表しました。市によると、水道管と受水槽、受水槽と便器をつなげる配管パイプが男女用トイレから計6本盗まれていました。市内では県立相模原公園内の歩道橋の橋名板なども盗まれる被害に遭っているということです。
まあ、ピカピカ光ってるけど、そんなに高くないだろうって気がするけどね。
本当にもう何でも良くなってきましたね、これはね。マリオの仕業ではないだろうしね。
配管工ですからね。
配管工ですけど、本当に手伝ったら何でもいいんですかね、これは。
いや、持ってったらダメだったってケースもいっぱいあるんじゃないの。
ああ、そうだよね。
こりゃダメだよ、みたいな。
こんなの買えないよ、と。
と言われてんじゃないの、うん、これとか。
で、またどっかに捨てられるんですよね、それはね。
まあ、戻しに来るほど親切じゃなさそうだしね。でも、トイレの除水、タンクと繋いでるとこなくなったらものすごい不便です。不便っていうか、水浸しになっちゃうじゃない
の、ね、もう水ダダ漏れですよ、上から。
すごい困るね、これ。
すごいよね。なんか極限状態で生きてるバクテリアみたいですよね。深海にいるやつ。
うん。
なんか、硫酸を飲んで生きてますみたいなやついるじゃないですか。
いますね。
そういう感じですよね。鉄だけ食べてますみたいな。
これ、取り締まりようがでもないもんね。トイレのそんなとこさ、盗まれると思ってないから。
これ盗んでいって、ノブのところは盗んでないわけですよね。
どういうことなんだろう。
あそこも多分鉄だと思うんですけど。
こういう人は何ですか、磁石を持って歩いてるんですかね。パチッ、おっとみたいな。
ついたついた。
もう砂鉄ぐらいにしとけって気がしますけどね。
砂場で砂鉄取っとけよって感じですよね。1月21日、朝日新聞。寮に侵入容疑で少年を逮捕。福岡県警は21日、少年17歳を住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。少年は同日午前0時頃、外国人技能実習生が数人で住んでいる会社の寮の敷地に侵入した疑いが持たれています。署によると、就寝中の技能実習生が物音で少年がいることに気づき、連絡を受けた警察官が駆けつけ、室内にいた少年を現行犯逮捕しました。警察官が到着したのは、実習生が少年に気づいてから十数分後でしたが、少年はゲームを続けていたということです。少年は当初、寮の室内には入らず、敷地内から Wi-Fi に接続してゲームをしていましたが、寒かったため、施錠されていない場所から室内に侵入したと話しているということです。Wi-Fi が使いたかったと。
また出たね、Wi-Fi 泥棒。
Wi-Fi 泥棒ですよね。
これは、もう、なんていうか、なんか、あれですよね。
はい。
周りが見えなくなるんだね。
あ、Wi-Fi ばっかり追っかけて。
より強い方、強い方って中に入ってっちゃうみたいな。これは困りましたね。
なんかね、虫が甘いものに、引きつけられていくような感じですよね。ゾンビのようにも見える。
まあ、これもやっぱり、ギガが足りないってことですよね。
そうですよね。
問題は。
問題はそこですよ。ギガ余ってるやつくれよ。
そういうことだよね。
ギガ遅れよ。
出た。妖怪。
妖怪でね。ギガくれ坊やですよ。
まあこれもね、もしかしたらちょっと先にはね、もう Wi-Fi なんて無料のインフラとなる、時代が来れば。
ほら、ね、喫茶店の近くとか行けば入るんじゃないかな。
そうだよね。だ寒いとか行ってるから行けないんだよね。
そうだね。
そこは我慢しろよ。
それぐらいは我慢しなきゃね。
寝袋に入るとかさ。
ああ、そうですよ。
そういうスタイルで臨むと。
厚着していくとかね。
うん。
だから年末に炊き出しとかやってるじゃないですか。
うん、あそこで。
ああいうとこにも多分あるでしょ、きっとね。
Wi-Fi を。
Wi-Fi もやってます。
炊き出しとしてそうだから Wi-Fi も提供するってことね、最近のね。
歳末助け合いですよ。
インフラだからって。基盤です。生活基盤だって。
毎月月末になるとやりそうなイベントですけどね。
Wi-Fi 開放で。
ギガ足りんやつはいないかって。
よーし、来い来いみたいな。
1月21日、北海道ニュース UHB。ゴミ不法投棄、男を逮捕。
うん。
北海道の川に買い取ったゴミを捨てたとして男24歳が配送法違反の疑いで逮捕されました。川のそばの住民がゴミが捨ててありますと札幌市環境局に通報し事件が発覚しました。警察によると男は中古品を地域で販売したり譲ったりするインターネットの掲示板サービスジモティを利用してゴミの処理をしますなどと書き込んで依頼者を募って有料でゴミを回収していました。
うん、
警察の調べに対し、最初は仕事をする中で出た事業用のゴミと一緒に捨てるつもりでしたが、途中で面倒臭くなって川に捨てたと容疑を認めているということです。
やっぱりね。
そうね。まあ思いついたら即行動って感じのね。実行力はあるんだろうね。
計画性がないんだよね。
そうなんだよね。思いついたことだけやってる感じ。
川ね。ああ、ちょっと。規模とかわかんないけど、ちっちゃい川とかだったらさ、
うん、埋まっちゃうもんね。
そうそうそう。川から出てきちゃいますからね。
どうやらその、家庭で不要になったゴミ、
うん、
だからカバンとかさ、
ああ。
ぬいぐるみとかさ、
わあ。
そういうのも買い取ってたらしいんですよね。
なんか、まあ、まとめて買い取りますみたいなことは、買い取るっていうか、お金を払って処分してもらうんだもんね。
あ、逆ですね。お金をもらって処分してたんですね。
ああ、そうそう、だからそうそう。うん、だから、お客さんとして払ってるわけだね。そうそうそう、分かった。お金をもらって運んできて、まあ捨てちゃえば、まあもしくは自分家に置いとけばいいのにね。ゴミ屋敷化するしかないよね。
貯めていく。
いつか処分しようと思ってるんですっていう。
そうね。いつか買い取る人が出てくるかもしれないしね。
おお、そうすると、わらしべ長者のように。
そうそうそう。人にとっては価値がある、なしが分かんないじゃないですか。自分にとって価値がなくても他人にとって価値があるかもしれない。
なんか、ゴミ屋敷オープンハウスとかやった方がいいんじゃないですか。もしかしたら買いに来る人がいるかもしれないから。
飲みの市みたいなやつをね。
うん、そう。
うん。ボロ市か。
そうそう、でも、あれだね、ゴミ屋敷の住人同士で行ったり来たりするかもしれない、ね。
ああ。往復だ。
やっぱりコレクターとは一緒だ、みたいな。
そうだね。1月21日、関西テレビ。みかん泥棒現行犯逮捕、
うん、
奈良県の畑でみかんを盗んだところを男性に発見されて殴ったり噛みついたりした現行犯で77歳の男が逮捕されました。警察によると午前9時40分頃畑のそばを所有者の男性74歳が通りかかったところ男がみかんを取っていたので何をしているんやと声をかけました。男は男性の顔を殴ったり、右腕に噛みついたりする暴行を加えましたが、男性に取り押さえられたということです。
うん、
男はみかん11個、時価100円相当を奪ったということで、調べに対し、新鮮なみかんが食べたかったと話しているということです。男は枝切りバサミなどを用意していたということで、計画的にみかんを奪おうとしていたとみて、警察が詳しい経緯を調べています。
ちょっとやってることだけ見ると、山から降りてきた猿なんですけど、ね、キーキーみたいな噛みついてくる。高枝切りバサミが登場するとちょっとね、
ちょっとね、
かなり知恵のある猿だね、これはっていう。
バナナを取るのに棒を持ってるからね。
そう通販で買ってる猿だからね。
ああ。
ほら、ちょっと。
怪しいよ。そうなると、もう一本持ってる可能性があるからね。今ならっていう形でね。
そうだね。
うん。オプションパーツが付いてる可能性があるからね。
落ちないようになるやつね。
そうそう。
切ってもね。
切った後、ハサミが掴んでくれるやつが。
ね。
付いてる可能性があるし、1.5 メートル伸びるパーツがある可能性があるから。ちょっとその辺は詳しく見た方がいいよね。
そうですね。まあでも100円。今のところは100円だけど、これ、もうちょっとね、捕まんなければもっと盗んだでしょうからね。
毎日のように食いに来てた可能性があるからね。
そうだよね。
うん。売れたやつから順にね。
まあやっぱり、電気を走らした柵をね、置くしかないですよね。そうね。
電柵をつけるしかないですよね、やっぱね。
ビリみたいな。
電気ビリビリですよ。うん。 あと毒入りみかんね。
あ、それはいいかもしれない。ハズレがあるっていう。
もうそろそろ食い頃だなっていうやつに毒を仕込んでいくっていう。下剤とかね。そうするとほら、痛い目見ると猿も来なくなるんじゃないかっていう。
まあでもこういう人だから、その相関関係がわからないからね。
あ、そうですよね。ライバル農家とかっていう可能性もなくはない。
ああ、そうかそうか。
その場で食わねえだろうと思いますけどね。
いや、確かめてるんですよ。ライバルの出来を。
いいみかん作ってやがるんだ。
今年はいいな、これ。みたいな。よーし、全部落としてやれ、みたいな。
食ってやるぜ。むしゃむしゃっていうね。
うちのよりうめえな、みたいな。
1月21日、日刊スポーツ。教諭がトイレ落書きで逮捕。千葉県警習志野署は21日、大型ショッピングセンターや公共機関のトイレに個人を中傷する落書きをしていたとして、器物損壊と建造物侵入の疑いで、中学校の教諭容疑者47歳を逮捕しました。間違いありません。心の闇を晴らすためにやった、などと容疑を認めているということです。ショッピングセンターでは数年前から複数名を中傷する落書きが数十件続いていたということです。捜査関係者によると、個室の壁やドア以外にも、乳幼児のおむつを変えるために設置されたベビーシートなどにも落書きがされていて、容疑者の勤務先の生徒と同じ名前が書かれているものも確認されていて、署が関連と余罪に関して調べているということです。
あ、よくあるやつだ。
これ別の報道によると、調べに対し容疑者は過去にいい思い出がない、そういう気持ちを吐き出していたと容疑を認めていたということですね。
吐き出されるのかね、それで過去の思い出がね。
なんかほら、嫌なことノートみたいなの書くと忘れるみたいな
あ
るじゃないですか。怒ったことみたいな。
だ、なん、生徒のなんとかが、また無視してきやがったみたいな。
ああ、そんな感じかもね。
軽蔑の目を向けてきたみたいな。うん。まあ、よくあるあれですよ、エミコはやりまんみたいな、そのと一緒ですよ、ね。よく書いてあるやつ。
昔からの伝統芸でね。
伝統芸。
うん。
で、電話番号とか書いちゃう、
ね。書いちゃうやつですよね。で、要はだからその、計画だけで実行してないからいけないわけですよ。
うんうんうん、
マイナスをまずゼロにするのはいい。
うん、
怒りたくなったことを口に出さずに、まあメモに落書きをしていくのもいいですけど、
は
い、
うん、
改善計画はないわけですよね。
確かに。
うん。その、悪いなって思われてるところをプラスにしていくための計画が必要ですよね。
やっぱりだからあれだよね。人のためになることするとかさ。
あ、そうですよ。
落書きを消すってことですかね。しないの。
ガンガン消していくのはいいかもしれない。
消していくと、うん、書くよりも効果があると。
あるよ、きっと。無心で掃除すればね。
うん。
うん、すっきりもするし。
そうそうそう。
没頭すると嫌なこと忘れますからね。
そういう、あれじゃない、これ処分の方がいいんじゃないですか。
そうだね。
書いたんだからさ。
ボランティアしてもらいましょうか。
全部消せと。
まずは消せと。
うん。
その上で掃除もしてもらいましょうかみたいな。
そのうちトイレも掃除しろよってこと
で、ね。そうです、そうですね。
それいいかもしれないですね。
別に素手でやるとは言わないからと。
うん。
うん。
トイレクリックでいいからとやりなさいと。
タレコミいただきました。プラスさん、ごま塩せんべいさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月22日、NHK、令和のキャッツアイ逮捕。
おお。
新宿、歌舞伎町のホストクラブで働く男性の自宅に忍び込んで現金などを盗んでいたとして、20代の女2人が逮捕されました。
あら。
警視庁によると2人は去年11月、ホストクラブで働く男性の自宅マンションに侵入し、現金およそ100万円と貴金属など140万円相当を盗んだ疑いが持たれています。男性とは SNS で知り合い、以前に自宅を訪ねるなどして合鍵を受け取っていたということです。調べに対して、いずれも盗みに入ったことは認めていますが、金額などについては一部否認しているということです。警視庁によると、去年11月から今月にかけて、歌舞伎町のホストの自宅が盗みに入られる被害が他にも5件相次いでいて、被害額は3000万円近くに上っているということです。
うん、
いずれの現場でも2人の姿が防犯カメラに映っていたということで、捜査員は令和のキャッツアイと呼んで行方を追っていました。
残念な要素がちょっとありますよね。
そうですね。
うん、そこは崩しちゃダメだろうっていう。
足りないのはまずいですよね。最低でも3人ですよね。1人腹違いの人でもなんかいないのかっていう。
出てくるんじゃないですか、そのうち。
あ、いや、本当はね、もう一人、
うん。うん。話がちょっとまだ展開すると出てくるんじゃないですかね。
そうだね。
うん。
かばってる可能性があるね。
そうだね。
うんうんうん。
だから刑事がこれに囚われてさ、お前もう一人いるだろうってずっとこだわってたら笑いますいや、いないって言ってるでしょ。
そんなはずはない。
そうそうそう。レオタードはどこだみたいな。
そう、それもですよ。レオタードも来てないんですよ。
ダメだね。
ダメだし、三人いないし、レオタードも来てないし、さ、
う、
ら、
ん、
に言えば美術品でもないわけですよ。
そう
ね、ここまで来ると、これは風評被害ですよ。キャッツアイへの。
いや、本当ですよね。
うん。何でもかんでもそうやって呼ぶのはやめてほしいですよね、そろそろ、ね。
そうそうそう。
ルパンとかもありましたけど。
ああ、そうそうそう。
ね、
その域まで行ってないじゃないかと。
ね、ほら、それこそ歴史上みたいな、五右衛門みたいなのはまだいいですけど、
うん、
そろそろルパンとかキャッツアイとかはね、北条先生に怒られてもいい頃だと思いますよ。
確かにね。
うん。
まあ、もしかしたらこの洋服の下にレオタードを着てる可能性はあるからね。
あ、気分としてね。
またそこをつくかもしれない、刑事もね。下に何を着てやってるんだみたいな。
いや、普通に下着ですけどっていう。
どうでもいいことにこだわるっていう。なんだよ、全然違うじゃないか。
みんながキャッツアイって言ってたのにっていう。
そうそう。てか、キャッツアイ俺は捕まえたいんだよっていうことで。
キャッツアイじゃないじゃん、お前らっていう。ねえ。こういうのってさ、じゃあ何かい？その、送検される時の書類とかにも書かれるのかい？っていう話ですよ。そしたら裁判でも当然出てきますよね。
いや、さすがにそれは読まれないじゃないですか、ね。
だったら捜査員が勝手に呼んでるのがなんで報道にこんなバンバン出てくんのって話じゃないですか。
やっぱりリークしようっていう ね、面白だろう、面白いだろうと思ってる人がいるんですよ。
そうですよ。
記者もそこ突っ込むべきだよね。
そうです。
全然違うじゃないですか、要素はって。
それはね、その記者がさ、その警察の腰巾着みたいになってるからですよ。
そうですよね。
ね、だからゴンさんが悪く言うのもしょうがないですよ、これはね。
ああ、なるほどね。
ね。リークしてんだ誰だと。それを受け取って危機としてるのは誰だと。1月22日、日刊現代。車の窓にチーズを貼り付ける男。アメリカ・テキサス州で車の窓に何枚もスライスチーズを貼り付ける迷惑行為が相次いでいる。
お
ー。アメリカ・フォックスニュースによると、同州のキャロルトン死刑が1月7日、1枚の写真とともにツイッターに投稿。写真のスライスチーズにはくっきりと指紋が写っていて、容疑者に前科があれば一発で逮捕できそうですが、残念ながらマッチしなかったということです。
おお。
日本時間で1月21日現在、まだ容疑者は逮捕されていないということです。なぜチーズを？
お金もかかるのにね。
ねえ。6枚入りでも150円か200円ぐらいしますよね。
高いよね。
何をしたいのか。
なんかこう、チーズに良くない思い出があるのかな。
なんでしょう、チーズへの恨みを晴らしてるってことですか、それは。
でも逆ですよね、その人が困るんだからね。
ね。車の持ち主に迷惑ですよね。
特定の人じゃなさそうだしね、でも。
あ、わかった。
も
う。我々の知らない罠量ですよ、これは。
何かが来るんだ。
かかるんだよ、これ。
ああ。ちょうど車のフロントガラスがちょうどいいんだね。
ちょうどいいんだろうね。うん。なんかリスとかかかりそうじゃないですか。
いや、これ、ベタベタに、まあな、まあそうね。何が、チーズでしょ？
しかも夏にやってたらさ、
うん、
溶けて美味しそうじゃないですか。
鉄板のボンネットとかに置けばもう、
そうそうそう、
トロトロになるでしょ。
でも冬なんですよね。
それもよくわからない、ね。
わざわざカチカチになってるっていう。
これ、そうですね。まあ、何かに対する抗議活動かな。
温暖化とか。
うん、もっとチーズを食べろよっていう。
ああ。
チーズ離れとかが激しいんですかね、米国では。
そんなことないと思うけどね。誰、どこの国よりもバクバク食ってる国だと思いますけどね。
だからじゃないですか。
あ、逆に。
お前らチーズが好きなんだろうと。
あ、
アメリカ人目と。
ね、当てつけだ。
これでも食らえっていう、ね。車だってチーズを食うんだろう、お前らの国は、みたいな。そういう。
1月23日。産経新聞。未承認の発毛薬販売で男を逮捕。国内で承認されていない外国製の発毛薬を世界最強と宣伝し無許可で販売したとして、県警は22日、医薬品医療機器法違反の疑いで容疑者49歳を逮捕しました。 違法とは思わなかった。自分で使って効果があったから売れると思ったと容疑を一部否認しているということです。
おお。
容疑者は平成19年頃からハゲヤという名称でホームページを開設。発毛薬で世界最強と言われている処方のお得なセットなどと謳って外国製発毛薬の販売を繰り返していたと見られています。ハゲヤね。
ハゲヤ。まあこの人もハゲてるんだろうね。
ただまあ名前としてはダメだと思うんですよね。聞いてないだろうっていう気はするんですけど。
いやだからもう。こまめに位置を変えてるんじゃないですか。この薬はここ、この薬はここ、どっちが生えるかみたいな。
ん？
つるっぱげの状態を維持して、あえて。
自分がサンプルとしてね。
そう、効くんだったら全面に塗りゃいいんですけど、それだとちょっと、うん、ほら、いろんな製品試せないから。
はいはいはい。そんな部分的な発毛薬があるとは聞いてないですけどね。
まあ、聞いたのかな？本当に聞いたのかがポイントですよね。
ああ
お前まだハゲてるじゃねえかみたいな。
それ以下でほら、やっぱり承認されるかどうかもかかってきますからね。
そうだよね。ここまで生えるならっていうね。
ね。
うん。
なんかほら、聞くところによると、バイアグラはやたらと承認早かった説があるじゃないですか。
ああ。
あれと同じでね。
やっぱりそういう困った人たちが、承認プロセスの中にもいたんじゃないですかね。
そうそうそうそう。
おお、これは効くねえと。
これが、その、報道によって。
そうだね。
厚生省とかにきちんとこう根回しになったとしたら。
だから、その厚労省のハゲてる人に送ればいいんだよね。
そうだね。
内部圧力でなんか承認が早まる。
こっそり送りつけるっていう。
それがいいんじゃないですかね。
まあまあ、この事件は厚生省が警察に情報提供して捜査をしてるんですけどね。
ああ、じゃあ聞かなかったんじゃないですかね。送られてきたけど全然聞かねえじゃねえか、こんなものっていう。
頭きたっていう、ね。こいつ騙しやがって。
そういうことじゃないのか。
激凛に触れたんだよね。
まあ、買ってるかもしれないしね、厚労省の人だってね。
そうですよ、
きっと。全然聞かねえじゃねえか、これ、詐欺みたいな。うん、思いっきり市場を挟んでいる。
手回しが早くなるっていうね。情報提供も分厚くなるでしょうしね。
そりゃ早いよね。
うん。タレコミいただきました、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日。日刊スポーツ。勘違い性交は罪成立せず。
お。
面識のない女性宅に侵入して女性と性交したとして男性元被告38歳が準強制性交と住居侵入の罪に問われた裁判で、女性が元被告を知人男性と勘違いした上、元被告も誤審させた認識がないとして大阪地裁が準強制性交罪の成立を認めない判決を言い渡していたことが24日分かりました。判決は昨年12月17日付で住居侵入罪のみで懲役8ヶ月としました。検察側と弁護側双方が控訴せずに確定したということです。判決などによると元被告は2018年9月10日未明、1階の女性宅に無施錠のベランダ窓から侵入。女性が、カズキやんなぁと知人の名前を言ったところ、元被告はカズアキと自分の名前を呼ばれたと思い込み、特に返答はせず暗い室内で性交。終了後、女性が勘違いに気づいたということです。検察側は、元被告が自分を知人だと誤診させて、女性を心理的に抗拒不能な状態にして性交に及んだと主張していましたが、裁判長は一文字違いだったために自分の名前を呼ばれたと勘違いした元被告が女性が性交に応じると思い込んで誤診させるという認識はなかった可能性があると判断したということです。
なんで俺の名前を知ってるんだろうとは思わないんだろう。知らない家に入ってんですよね。
知人女性じゃないですよね、多分、ね。
だから、この、お互い勘違いしてたらあり得るよ。
ああ、なるほどね。
部屋が隣でとかさ。
はいはいはいはい。
ちょっと予倍プレイをと思っていて。
お互いがね。
お互いが間違っちゃったら。こう、しかも一文字違いとかも、そこまで言ったら確かにもう。
なるほどね。
わからないになっちゃうけど。
偶然が偶然を呼ぶっていう感じの。
この人も途中、こんなにうまくいくもんかなと思わなかった、ね。おかしいよね、と。
そこもほら、思い込みだったりとかね。
これもしかして、なんか、撮影ですかみたいに思わなかったもんね。
ドッキリかなっていうね。
ドッキリだよね。
うん。こんなにうまく挿入できるはずがないっていう。
そこに気づかない時点でちょっと、
まあちょっとね、いろいろ問題がありますよね、これはね。
いやー、 これは、どうなんだろうね。
だからその、たまたま女性が受け入れてしまったことの原因になってないよってことですよね。
そうだね。
じゃあ受け入れたことはいいのかって話になるじゃないですか。
うん、
受け入れさせた、強制したってことになってないだけですよね。
そうだね。
見ず知らずの人に挿入した罪とかってないんですよね。
なるほど。
うん。強制じゃない。
ああ。すごい。
かといってね、勘違い成功って罪作るわけにもいかないですからね。
いや、これは難しい問題とはいえ、でもちょっと違う気がしますけどね。
司法の限界ですよね。
名前が全然違ったらさすがに。
ああ、そうですね。
気づけよ。あ、でもそれだってさ。いや、おかしいよね。自分の名前呼ばれたと思ったっていう。
思った。思っちゃったんだから仕方がない。
すごいですね。
だって、しかも、無事に終わった後に気づいてるわけですから。あ、違う人だ。
それはちょっとね。
ねえ。だからこれは、なんていうか、遡って強制性交ですよね、実際には。
なるほど、なるほどね、うん。
そういう犯罪っていうのは今のところ想定されてないので。
そうですね。これはちょっとなんか不思議な事件になっちゃったね。
1月25日、京都新聞。海外施設に公費250万円。
うん、
京都府向日市の市長と市議会議長が昨年10月に、米国の姉妹都市を訪問した経費が10年前に行われた前回の5倍に当たる約250万円だったことが22日までに分かりました。
うん、
現地交流会に一緒に参加する向日市民の訪問団とは別の日程を組んでいて、現地の総領事と面会するためだったとしていますが、実際には総領事には会えず、当日閉まっていたことを知らずに訪れていた視察先もあったということです。市長と市議会議長はアメリカ・サラトガ市へ記念式典に出席するために訪れました。同日、在サンフランシスコ総領事館で総領事と面会予定でしたが、1ヶ月前に日程変更の申し出があって、翌15日に総領事ではなく、首席領事と会ったということです。19日には市民訪問団が別の地域へ移動した後も、市長と議長は現地へ残って、近くの IT 大手 Google 本社へ向かいましたが、当日は閉鎖していることを現地で知り、敷地外から見学しただけにとどまったということです。
もう修学旅行あるあるみたいなこと全部やってますよね。
なんか臨時休業みたいな。
Google って休むんですかね。
なんだろうね、これはね、ストライキでもあったかなって感じですけどね。
なんですかね。
たまたまそこのオフィスがやってなかったんでしょうね。
普通に日曜日だったとかな、まさか。いやというか、あんまり関係ない訪問だしね。
そうだね。この後インテルにも行ってるんですよね。なぜだかよくわからないですね。この京都府向日市と何か関係があるんだろうかっていう。
いや、うちもね、シリコンバレーになろうと思ってるんですよ。
今更ね。
今更、うん、まあ確かに京都はバレーですからね。
バレーでは
ある。盆地です、盆地みたいな。
盆ではある。うん、テクノベイシンですよね。
盆地ね。まあ、任天堂も京都ですからね。やれなくはないかもしれない。
やれなくはない。うん、一強ですよね、でもね、それはね。うん、発展してない。で、まあ、そんなおとぼけ珍道中に250万円かかってるぞっていうね。
まあ、これは怒るでしょうね。
怒っても仕方ないですね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月28日、東海テレビ。ビル侵入疑いで男を現行犯逮捕。岐阜市の中心部のビルに侵入した自称87歳の医師の男が現行犯で逮捕されました。28日午前9時過ぎ、岐阜市のビル1階で、銅像の胸を揉んだりしている不審者がいる、と通りかかった男性から通報がありました。警察官が駆けつけると、ビル内に男がいて、正当な理由がないのにビルに立ち入った建造物侵入の現行犯で逮捕しました。男が触っていたと見られるのは、妖精のような女性が手を広げている銅像で、警察がビルに立ち入った経緯などを調べているということです。
いや、これ正当な理由はそこにおっぱいがあったからですよね。 そんなものをここに置いとく方がおかしいっていう。
そう、ね、アルピニスト風ですよね。
うん。あの山は登らなければいけない。登らない。
あるんだから。
二つの山があったんだ。
福よから早急がね。
そうそうそう。
うん。あるならもまねばっていう。
まあでもこれ、完全に小学生ですよね。
あの、誰もいないから揉みたくなったんだろうね。
ピュアな心をまだ持ってるってことですよね。
そうね。うん、もしくは摩擦熱で柔らかくしていたっていう可能性がね。銅像、だから、1080度だっけになれば柔らかくなる可能性があるよね。ガシガシ揉めば。柔らかくなるかもしれない。
あとは、なんか、カップ当てゲームとかしてたら笑いますよね。
ああ。
うーしい、みたいな。そうそうお、右のが大きいね、とか一人で言ってたら、笑えますけどね。
明日ブラ持ってきて試してみるっていうね。うん、つけてみようかっていう。
こう。
いや、それはそれで想像やばいね。
いやー、これは、だいぶだから、まあ、年は行ってるけども、まあ、戻った可能性あるよね。
そうだね。
一回りしてね。
うん、おっぱいだーっていう感
じ。うん。12歳ぐらい。
どっちかっていうと2歳ぐらいですよね、それはね。
そこまで行くとちょっと、戻りすぎですよね。
ちゃんと飲んだ後ゲップできるといいね。1月28日、北海道 HBC ニュース。楽器騙し取った疑い、教諭の男を逮捕。高校の吹奏楽部の教え子から楽器を騙し取った疑いで、元音楽教諭の男46歳が逮捕されました。容疑者は、顧問だった高校の吹奏楽部の教え子に、演奏会のために楽器を貸してほしいと嘘をついて、クラリネットを騙し取った詐欺の疑いが持たれています。クラリネットは10万円相当で、容疑者は騙し取ったその日のうちに質に入れ、現金を受け取っていました。警察が余罪を調べているということです。
これは。
これは、末期も末期ですよね、これはね。
これはすごいね。
すごい。どうにかなると思ったのかね。
七ですから、まあ。
流れなければっていう。
流れなければ。いやー、これは、ここまで教え子に、から騙し取るって、やっぱすごいよね。
すごいよね。あの、音楽室には楽器はないんだろうね、じゃあね。
そうね、うん。もう全部入れてんじゃないですか、七人。
もうすっからかんだって。
もう、だからもう、卒業生にまで手を伸ばすっていう。
そうね。うん。この金で倍にして取り戻そうみたいな話かな、そうなるとね。
うん。何で取り戻せると思ってんですかね。
なんでしょうかね。コンクール博打じゃないですか。うん、八百長みたいなのあるんじゃないかな。今日はあいつが負けるからみたいなね。
そうね、
うん。NHK 交響楽団が負けるからみたいな日が来るんでしょうかね。
わざと調律を乱しておくみたいな。そういうこともあるんでしょうか。
チューニングをずらしておくっていう。うん、
音楽教師らしい
やり方。らしい罪です。やり方ですよね。うんうんうん、楽譜を変えておくとかね。おたまじゃくし足しておくとかね。
これは、なんていうコードだ。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。1月31日、兵庫県、午後4時30分頃。公園内で、小学生に対して、君は自転車のベルを何回鳴らしたことがあるか。などと声をかけてきた事案については、その後の捜査で男を特定して警告したということです。鳴らしたことがあるのかと。
何回ってすごいね。
お前は今までに食べたパンの数を覚えているのかと。
だこれ複雑系かなんかの要はこの家庭を置いて数を導き出して欲しかったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
なんかマイクロソフトの入社試験みたいなやつ。
ああ、フェルミ推定をやれと。
そういうことなんじゃないですかね。
ここ1週間で1回ぐらい鳴らしたから、この自転車を買ってもらって、365×4 年で、みたいな。
そう。
7で割って、みたいなことをやってね。
そういうことやってほしかった。
1月31日、大阪、午前8時頃、路上で 男が拳銃のようなものを所持して歩いている姿が目撃されました。男は年齢40代から50代ぐらいだったということです。が、この男が所持していた拳銃のようなものはおもちゃだと判明したということです。
いやー。
おっさん何やってんだっていうね。
スタイルにもよるよね、その。
ああ。
ガンマンスタイルなのか。
黒い上着に青いジーンズに白いマスク。強盗スタイルですよね。
やだね、これは。
ある意味、これは未然に防げたんでしょうね。
かもしれないね。
うん。
不審者情報じゃないよね。
何度かありましたもんね、おもちゃの拳銃で強盗って。
あるある。
うん。それを未然に防いだんですよ。これ正しい不審者情報の使われ方をしたんじゃないかな。
ね、そうだね、う
ん。はい。
なんか M16 を肩から担いでとか。
でかいね。
アメリカ軍スタイルっていう。これだとなんかサバゲーの人かなとか思っちゃうんですけど。
そうね。カービン銃をね。
そう。
続いて、意味不明言動系。1月21日、熊本県、午後4時30分頃、路上で男が児童に対して、君何年生？お父さんとお母さんは君を大切にしているの？友達と喧嘩をするの？などと声をかけて付きまとってくる事案が発生しました。
余計なお世話だよっていうのが。
そうですね。
答えですよね。
まあ、これはなんていうか、その家出少女を狙う男みたいな話なんですかね。
ああ、一番嫌ですね。ね。
だからその、家庭がうまくいってないとか、友達関係がうまくいってないような子を探すっていうことですよね。
非常に悪質ですね。
悪質ですよ。
妖精の類ではないのかな。悲しい顔をしているから、みたいな。そういう時に現れる妖精っていう。
ここで歌が始まるんだよね、それはね。
ミュージカルじゃないといけないよね。
ネバーランドに行っちゃうからね。1月21日、兵庫県、午後5時20分頃、路上で帰宅中の小学生に対して、ギア押してみと声をかけた後、無言で小学生が乗る自転車の変速機のギアを押してきたもので、その後男はいずれかに立ち去ったということです。なんだろうこれは。
いや、使い切れてないと君は。多段ギアなのに。
ああ、なるほどね。
27段なのに全く使えてないと。
よく見ろ、ここは緩く坂だぞと。
そう。ちょっとでも変えるんだよっていう。
もっと楽に登れるぞっていうね。
そう。
うん。余計なお世話だ。1月25日、岐阜県、午前9時頃。男が電車内で座っている生徒に対して、スマートフォンの画面を見せながら、この帽子に名前を書くならどこがいい？と声をかけてくる事案が発生しました。
決めきれないんだと。
なんですかね。デザインを考えてたんでしょうかね、これは。帽子の画像だったのかな？
名前を書くんですよって。
ねえ。どこにあの、H ってマークを書こうか。
どっかで見たようなあれになっちゃったな、帽子になっちゃったな。
おじさん DJ だったのっていうね。
だいぶ落ちぶれましたね、みたいな。言われて。
あんなにみんな持ってたのにっていうね。
そうそう。
これでリバイバルヒットを狙ってるんですかね。
ああ、これ位置が大切だと、
うん。そうね。前はど真ん中だったけども。
ちょっとね、今時じゃないんだ、これは。と
ずらしてみようと思うんだけども。と1月30日、静岡県、午後2時50分頃。小学生数人が歩いて下校中、原付バイクに乗った男が、先端に白いタオルを巻いた棒のようなものを振り回しながら睨んできた。ということです。ん？
謎だな。
なんだろう、タオルの先っぽを棒の先っちょにくくりつけてある感じ？
ああ、振り回す。
ヘリコプターみたいに回る感じですかね。
ああ。
ヒュンヒュンヒュンヒュンヒュン。いう感じなのかな。
危ないね、確かに。
危ないことは危ないね。
危ないよ、それは、
うん。お手製ヘリコプターですもんね、それね。お手製タケコプターか。
そうだね。
もうちょっと待ってたら飛んだかもしれないんですけどね。
だから睨んでんじゃん。話しかけるな、みたいな。
こっちは集中しているんだっていう。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、ドローンを目指してたかもしれない。
俺がドローンになるっていうことでね。
うん。
両手に持ってほしかったね。
そうだね。やっぱり1個じゃちょっとね、うん、ヘリコプターになっちゃうから。
1月30日、三重県、午後3時45分頃。児童が下校途中。男が児童の5メートル先を先導するようにチラチラ見ながら歩いて、2、3回ほど児童の方を向いて、両手を上げて手のひらをひらひらさせていたということです。
謎だな。
何をやってるんでしょうかね。
うん。
ベロベロバー的なことですかね。
まあ、ひらひらね。
手のひらを、両手を上げて手のひらをひらひら。まあ、顔の横ですよね。とすると、あっかんべーもしてるんじゃないか、みたいな。
ああ、そっか。でも、5メートル先をさ、先導するようにってさ、いや、こっちだよ、こっちだよ、みたいなことで、ちょっと見ながら、来てるな、来てるな。だいぶ、まあ、先ですよね、5メーターって結構ね。
まあ、子供の足ならね。この男もついていくと、ワンダーランドに行く気がしますよね。
穴があるんだよ、その先に、多分。
きっとあるよね、これはね。
あるある。穴がぽっかり開いてますから、多分。
続いて、声かけ。1月22日、東京都、午後4時10分頃、路上で児童が帰宅途中、男に、よう、こんにちは、変なおじさんだよ、バイバイ、と声をかけられたということです。まあ、正統派ですね。
わかりやすい。
おじさんになると、おじさんだよって言いたくなるんですかね。
まあ、そうじゃないのかな。変な男だよっていうのをちょっと。
言わないですもんね、自称で。言いたくなるポイントがどっか来るんですかね。
あるんじゃないのかな。
自覚が出てくるんですかね。
そうだね。
俺は変なおじさんだと。
いつか、こう、雷に打たれてに気づくんじゃないです
か。俺のやってることは
神の啓示を受けたみたいな。
俺は変なおじさんじゃないか。気づく日が来るってことですね。
絶望するんだけれども、その後、こう、救われた気持ちになるんじゃないですかね。
そうだね。認めれてしまえばいいわけですからね。
う
ん、
そう、
うん。こっから先は俺は変なおじさんとして生きていくっていう。
そう。
はい。
おそらく涙も流れていたと思いますよ。
その時はね。
うん。
まあ、その足でワークマンに行ってドカジャンを買う感じですよね。1月24日、兵庫県、午後9時24分頃、徒歩で通行中の高校生らに対して、お前ら不良やな、どこ行くん？競馬場行こう、などと声をかけてきたということです。まあ、これも変なおじさんですけども。
まあ、不良だったら、そろそろいいんじゃないかと。競馬も。
不良は競馬場行くかね。
ちょっと違う不良だよね、それね。
ね、行かないですよね。グレタから競馬場に行くって聞いたことないもんね。
まあ、まあ、ギャンブルの道にちょっと。
行かないもんね。やっぱこう、なんかこう、暴力とかに行くじゃないですか。
ああ、いや、なんかそういう、行かないようにしてんじゃないですか。競馬場に来ようよと。
ああ、暴力よりもと。
そうそうそうそう。
こっちは公営ギャンブルだぞと。
そうそうそう。国を認めてんだよ。こういうとこで暴れなさいよっていう。
お上が認めているっていうね。
そうそうそうそう。
まあ学生は買えないんですけど。
そうだね。
1月29日、大阪、午後4時30分頃、通行中の高校生が不審な男から、ひょうたん山のドーナツ屋に行かないか、などと声をかけられたということです。
もう、メルヘンおじさんが多くてね、最近。
本当にあるのかな？
大丈夫ですか？それは。
まあでも確かにこれ、住所の近くにひょうたん山町っていう町はある。あ、
そうなんだ。
うん。東大阪。
じゃあ山ではないんだ。その町なんだ。
山町。だから一帯がちょっと小高いんでしょうね。
うん。もうそこに最近できたドーナツ屋があると。
あるんじゃないかな。多分、ひょうたん山ドーナツでググるといくつか出てくると思いますよ。
なんだ、じゃあ私が想像してた絵本の世界ではないってこと
ですね。ないね、うん。
リスが焼いてるやつじゃないんだ。残念。
今ググってみたら、ひょうたん山にドーナツ屋っていうドーナツ屋さんがあるらしいです、
ね。おー。うん、間違いない。
間違いない。これですね。あとはここの店長がリスかどうかっていうね。そして露出その他まとめて。1月31日、 京都、午後6時50分頃、公園内で女性が犬の散歩中、公園内を全裸で走っている男を目撃しました。男は公園内で服を着た後、徒歩で立ち去っていったということです。
ああ、ワークアウトだったんだ。よし、もう今日の日課終わりっていう。
ふーっていう感じでね。うん、終わった終わったっていう。
普通逆なんだけどなっていう。うち帰って終わって脱ぐでしょっていう。
シャワーを浴びるとかじゃないんですよ、これは。先に脱いでおけば汗をかいても平気じゃないかっていうね。
そういうことかもしれない、
ね。うん、理屈ですよね。なんかこう日課っぽくて嫌ですよね、これね。
あっちゃいそうだよね。
ちょくちょくいそうだもんね、これね。用意周到な感じが嫌ですね。
で文句を言うとさ、オタクの犬だって全裸じゃないですかとか言うかもしれない。散歩といえば全裸ですよねとか言い出すから嫌だよ、ね。
じゃあなんですか、四つ足で走ればいいって言うんですか。
ワホーンみたいな。変態度高まってるじゃねえか。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
あの教え子からあの楽器を騙し取った先生がいましたけど、
いましたね、はい。
まあ吹奏楽だからよかったよね。
おというと
剣道とかだとさ、金目のものはないし、どうなんか防具とか貸してもらってもさ、七に入らないし。
入らないね。二足三本ですよね。
はい、
うん、
やっぱりちょっとこう吹奏楽って特別だよね。その部活としてお金がかかるっていう。
一番金がかかってるところなのかな、やっぱり。ちょっと前にあのやたらボール盗んでるやついたじゃないですか。
あー、あったね。
うん、まああのぐらいが関の山から運動部だと。
大変だよね、数がね。
運動部はやっぱあんまりお金にならなそうですね。
ああ、でゴルフ部とか怪しいね。ちょっとドラコンチャレンジがあるんだ先生と。貸してくれないかそのドライバーをっていう。七に入れる。
それもなかなかレアなケースだね。うん。
いや大丈夫だと、絶対返す。このドラコンで勝てば優勝賞金が出るんだ。プロゴルファー猿みたいな世界かもしれないね。
そうね。先生が賞金稼ぎってことですよね。
そうそうそうそう。あの、悪の組織とどうも対決してるらしい。
戦ってるらしいっていうね。相手はマントに帽子の男らしいっていうね。
それだったらちょっと貸してあげてもいいかなと思いますけどね。
ゴルフ界が良くなるんであればっていうね。
闇の活動なんです、先生の。
そうね。教師は世を忍ぶ仮の姿なんだね。
そうそうそうそう。うん、
本当は違うわけですよ。
いや、でもな、ここまで先生の格みたいなものが落ちると、
ね、
もはやさ、
どうしてもいかんともしがたいですよね。
塾の先生みたいなもんですよね、本当にね。まあ、塾の先生は別に悪いわけじゃないんですけど。
まあそうですけどね。
なんかこう、うん、教科を教えてるだけです、私は、みたいな。
そうだね。泥棒が教えてるだけですよね。
そうだね。泥棒講師みたいな。
そうそうそうそう。偽ってるだけですよ、それは。だもしかしたら、茶道部の茶器とかもね。なんか、その辺の瀬戸物市で買ってきたやつすり替わってる可能性があるよね。
先生は、茶道は心って教えてくれたのに。汚れた心で教えてくれたんだ。
よく見たらね、安めのマドラーに変わってるとかね。うん。そういうこともあるんじゃないかな。
いや、これってでもさ、責任重大だよね。そのさ、今まで何年間と教えをね、受けてきた、その思い出とかがすべてさ、
そうですよ。
無意味もしくはマイナスだったっていうことを気づくっていうのはさ、罪が重いよね。
先生の、先生像がガラガラと崩れていきますからね、これは。
そうだよね。
俺は誰に教わってたんだって話になるわけじゃないですか。
詐欺師だもんね。
詐欺師ですもんね。
結婚詐欺にあったみたいなもんだよね。
そんな多感な青少年のさ、
それ絶対さ、影響が出ますよね。
出ますよ、うん。社会なんてろくなもんじゃねえみたいなことになります
よ。なるなるなる。
よくないですよ。
なんかまともな、まともそうなこと言ってるけど、実際は犯罪者だからね。これ社会のスタートとしてさ、かわいそすぎるでしょ。
よろしくないですよ。
まあ、反面教師なんだよってみんなが言うしかないよね。
そうだね。
反面教師のなんか個人指導受けてたみたいな感じですよね。
そうね、楽しかった修学旅行みたいなさ、あれが一つ消えるわけだもんね。
切り替わっちゃうんだもん。だって
盗まれたクラリネット
質屋で見つけたクラリネット
校長先生が買い戻してくれた そう、まあ、そうやって笑い話にするぐらいしかもうないですよ。
いや、本当に、うん、なんかもう、罪は重くすべきだよね、これね。
もう本当に重くしていただきたい。
思い出を汚した罪っていう。
そうそうそうそう、うん。その辺もちゃんと裁判官が組んでくれるといいですね。
そうだね、なんか、当てつけのようになんかクラリネットを吹いてみろとか言ったりして。今のお前には吹けないだろう。なんかそういうのをやってもらいたいんですけどね。綺麗な音色が吹けると思ってるのか、先生。
ドラマっぽい感じでね。
そうそうそう、そう、うん。そういうのやってもらいたいですね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。